タスカニ研究所所長ノイドです。今このポッドキャストセイレン BT っていうレーザーの Bluetooth のマイクで撮ってます。これ導入したのが、結構春だった気がするんですよね。なんか5月とか6月だった気がするんですよ。で、まあ、あんまりポッドキャスト撮ってなかったんですけど今まで。それを差し引いてもすごい電池持ちですね。今電池残量見たら 53% だった。すごいなと思って。だってポッドキャスト撮らずにこの1個前が多分3週間とか下手したら1ヶ月とか前なんですよね、撮ったのが。で、まあうちの電源落としてましたと。で、その多分前も何週間も撮ってなかったんですよ。そうだから全然その電源をオフにしてたら全然電池が減らないってことですね。優秀。うん、最近のなんか Bluetooth、 別に Bluetooth 製品に限らないんだと思いますけど、なんか電源切ってても結構電池減ったりしません？なんかそんなことないから。いやでも驚いた。そのずっとほったらかしにしても全然電池減らないし、使い勝手いいですねこれ。で、まあBluetoothじゃないわ、ノイズキャンセリング聞いてんのか聞いてないのかわかんないですけど、まあこうやって普通に60キロとかで走ってて、でポッドキャストできるんで、まあいいですね、うん。さっき高速乗ってる時にもマイクテストしたんですよ。防音の改造、防音じゃないんですけどね、その超音って言ってるからですよ、音を調整するとか言って超音施工っていう風にフォーカル言ってるんで、これは防音じゃありませんっていう風に言ってるんですけどね。だから人が多分音楽を車内で聞く場合に多分ノイズにならないような周波数とかに変えるのかな、そのゴムを敷くことによって。音はするけども、まあ耳障りな音は車内に、まあ、施工前と施工後を比べたら、まあ、比較的車内にその耳障りな音が響かないようにするっていうような多分改造になるんですよ。超音施工って言ってることはね。そうだから防音じゃないですけど、まあ、それで高速乗ってても話せるかなって思ってやったんですけど、まあ、ちょっとやっぱね厳しいですね。その条件としては最悪な条件で、まあ、道は結構ザラザラで、かつ上り坂だったんで、これハイブリッドなんですけど車、まあ、エンジンをかなりうならせて走るような状況で通りましたが、まあ、いやまあ多分声をね張ったらねいける気がするんだけども、まあ、あんまりそこら辺のその声の大きさとかを意識せずに撮りたいんで、私は頭の中で話してる、まあ、考えてることそのまま話したいんでね。そうだからね、やっぱちょっとやっぱ厳しかったですね。でもっと高級車に乗ったら1000万円ぐらいする高級車に乗ったら多分大丈夫なんでしょうけど、そんなお金ないし、まあ、そんなポッドキャストのためにそんなお金かける必要もないんでね、まあいいかなって感じですね、このマイクに関しては。で、昨日あのグッドバイブスのイベントに、オンラインのイベントに参加して、また倉園さんと話したんですよね。まあそうは言っても普段全然もうグッドバイブスファクトリーっていう Facebook のコミュニティあるんですけども、全然見に行ってないんですよ。あの常に平安だからね、その恐れや不安を全く感じないんで、もう何ヶ月もやな、だから全然見てないですよ。本当にあの上がってるそのグッドバイブスファクトリーの中だけで公開されてる、うん、グッドバイブス TV っていう、まあ、YouTube の番組、対談っていうか、まあ、対話形式かなの番組があるんですよね。プラトムさんと佐々木さんがやってて、最近は エフタさんという方が話してるんですけど、 そう、その動画を見るぐらいで全然、まあ、グッドバイオスファクトリーに行ってなくて、まあ、なんだろう、そう、幽霊部員なわけですよ。で、なんかで、そのイベント、昨日の夜8時からやるイベントの告知をたまたま見て、なんか全然最近幽霊部員で、なんかその一応ね、あれコミュニティだから、コミュニティのなんだろう、活性化に全く寄与してないので、まあ一応お金払ってるんですけど、お金以外何も寄与してないなと思ってちょっと参加してみる、別に特にね、これといった深刻な悩みないけど参加してみようって思って参加したんですけど、そうで、そういろいろ話してんだ。で、まあ、そのイベントが別にお悩み相談のイベントじゃなくて、まあ何も決めてなく、あの計画を手放しており、黒殿さん自体が始まってから決めようみたいな、始まってから集まった人で決めようみたいなイベントで、そう、それで参加したんですけど、まあ雑談じゃないな、まあ、雑談の話もあのしたんですけど、雑談じゃなくて、まあなんだろうな、悩み事だけじゃなくて、その子育ての話とかね、私とかあの他に参加された方もそういう話とかもして、まあ、楽しかったですわ。で、そこで一応まあ唯一の悩みだとしがあるとしたら、あまりそのグッドバイブスを意識してないんですよね、最近で。意識しないと、なんだろうな、別にいいんですけども、その結局まあ平日はねずっと仕事 してるんですよ。ちょっと最近忙しくなってね、で残業とかもちょっとだけして、で仕事してるんですけど、 なんかそのなんだろうな、もう仕事っていうのは人からの依頼でやるもんだから、人からの依頼にまあ全力で応えて、で別にね強制されて私残業してるわけじゃないんで、あのまあ自分が好きなだけ残業して、好きなタイミングで帰ってってやって全然満足なんですけど、ただあのその後家帰ってからあの歯磨かずに寝たりするんです。てかあれですよ、じゃもう解決したんだけどね、あのベッド問題、ベッドでちょっと疲れたっつってゴロンで横になって、もうそのままね、あのタブレットでね、ヨガタブ13とかでネットサーフィンして、で、あもうちょっと目疲れたから眠くなって寝るみたいなことしてたんですよ。でそれをまあ仕組み的に今解決しつつあるんだけれども、でもそれはそのグッドバイブ的なね考え方からしたら、決断というか選択と決断をしてないんじゃないかな、決めてないんじゃないかなっていうことを思って、でそれ決めるには最近あのどんだけ広がってるかわかんないんですけど、倉園さんがその大文字でミーっていうような概念を使われ始めて、これはちょっと説明が難しいんだけど、なんつうかな、多分恐れや不安が全くない状態の自分だったらどういう風な判断をするかみたいなようなこと、これ実際違うんですけど、それ本当の自分じゃなくて、倉殿さんの、世界観だと、そのこれは最初が昔から言ってる通り、なんかその宇宙が始まった時の最初のその原初のエネルギーから我々は、そしてまあ自然とかを含めて最初のその原初のまあビッグバンのこの爆発から生まれて元は一つだという考え方なんですよね。だその大元というものはみんな共通で持っていて、でそれにあの聞くと、それに今からどうしたらいいというふうに聞くと、それは恐れや不安は持ってないから、恐れや不安っていうのは、まあ、今このね現実世界というか、まあ、物理的な世界を今生きている自分たちだからこそ持っているものだから、この大元は持ってないから、まあ、適切な判断が下されるみたいなような話なんですよ。 で、そう、そういうなんかことをしてないから、その恐れや不安がない状態で自分に問いかけるというようなことをしてないから、あの寝ちゃうんじゃないかなとかいうふうに思ってちょっと相談したんですよね。寝る前というか、前仕事から帰ってきて疲れる時にミーに、じゃあ次は何したいっていうふうに聞いた方がいいんですかねみたいな話をしたら、いやでもミーっていうのはその今言ってその現象のビッグバンの時に、またまあ、なんだろうな、だから変なエネルギーとか言うと怪しい話になる。いやなんだこれあれですよ、だからなんつうイメージで喋ってるだけで多分自分はね少なくとも、いやで多分倉園さんも何かそのミーというものを実在が存在するわけじゃないですよ。でそういうような考え方をした方がなより好ましい判断につながるっていうだけで、別にミーというものがあるわけじゃないし、その形もあるわけじゃないですよね、その偶像がそうで、これ話難しいんですけど、だから違う言葉で説明すると、まあ、一旦立ち止まって考えるっていうか、自分と向き合った方がいいんじゃないかみたいな話ですよ、平田みたいな。でその向き合う対象というか、その問いかけをする対象がその頭で考えて思考する、思考で対話するんじゃなくて、その何だろうな、恐れや不安がない、つまりな、何の思考もない思考を手放したような存在がいると仮定して、そいつに聞いてみるみたいな話ですね。そうで、それやった方がいいんじゃないかな、いいんですかって聞いたら、いやでもミーっていうのはそのね、歯磨くとかお風呂入らないとかいうことは別に気にしないって話になったんですよ。でそれ聞いても確かにと思いましたね。でそれに絡めてというか、それに対して佐々木さんの意見が、そのあまりにも文化的すぎるという話をされて、まあ、これも面白いなというか、まあ、確かにそうだなと思ったんですけど、その夜寝る前に歯磨いた方がいいとか、お風呂入った方がいいっていうのは文化的、人間が作った文化であり、でそれいい悪いもないというか、まあそんな話ですわそうだから、なんだろう、だミーとは関係ないって話ですね、私が相談した話は。ミーとは関係ないし、どうでもいいから、歯磨こうが、歯磨かなろうが、風呂入らなかろうが、どうでもいいから、別にどっちでもいいんじゃないですかっていうまあ大体こういう話になったけど、どっちでもいい、そう、そういう話だったんですよ。だからまあ自分としては、じゃあどっちでもいいから、まあ普通に、じゃあ今まで培ってきたタスクアネの技術で、別に歯磨きたいからね、私は寝る前に歯磨いてお風呂入りたいからお風呂入ろうって思ったっていう、なんだろう、どうでもいい話というか、でこれは面白いんだよな。だからこれグッドバイオスやる前と結論変わってないですよね、多分。私は結局そのタスク管理の技術でお風呂入るし、歯も磨くんですよ。そういうような工夫を施すんですよ。だから結論は変わってないんですよ、全くね。そう、でもやっぱその過程が違うんですよね。文化的っていう非常に面白い、やっぱ佐々木さんはねすごいなと思いますね。やっぱね、昨日そのイベントの中でも話したんで、やっぱね切り口がね違うんだよな、普通とは。普通とは一般的じゃないんだよね。一般的なやつはもう聞き飽きてるわけですよ。そう、やっぱちょっとね違う切り口、いや佐々木さんの切り口がやっぱね聞いててすごい面白いですよね、文化的なやつ。そうで、ちょっとまあこんなね、流されて生活してるから、最近ポッドキャストとかも全然聞けてなかったんですけど、最近佐々木さんが第二領域の話してたのが面白いっていう話題になって、 まあこの私のこのポッドキャスト聞いてる人はみんな聞いてると思うんですけど、第二領域っていうのは誰からも必要とされてないし、パトカーだ、誰からも必要とされてないし、それを今やらなくても体制に影響はないことだからやれるはずがないっていう話をしたらしくていやもうマジそうやなと思って、面白すぎる。そうですよね、だって第二領域ってだってすぐやらなくても体制に影響はないけど やった方がいいことで、かつ別に誰からも強制されてないというか、誰からもやってくださいって言われてないことですもんね、運動とか勉強とかって。いやマジそうだなと思っていやこういうね、やっぱね、でも新しいね切り口ですよね、その知的興奮がないね、このライフハック界隈とかタスク管理界隈に。でもそこにやっぱ佐々木さんというのはそういう新しい、ね、切り口を持ってきてくれるから、やっぱね聞いてて面白いね、やっぱ。そうよね、そんな やれるはずないよね、どう人に頼まれたわけでもねえし、別に何だろう、やってもやんなくてもね、すぐには効果出ないし、効果を感じないかもしれないよ。だって私も運動してましたけど、別に今最近運動やってないんですけど、多分ねあんま変わんないと思うんだよな、そこまで。まあ 1% とかそんな感じ、影響度合いとしてはやった方がいいけど、やんなくたって別にどうにでもなるみたいなね。で今確かに運動してないからちょっと体気をつけないといけないなと、子供とかあんまね抱っこしまくったらまずいだろうなというふうに思ってるんですよ。これ多分精神的なもんなんですよ、そう思ってそういうふうに思い込んでるだけなんですよ。だから別に多分ね、実際の身体的にはそこまで大きな差を生んでない気がするんですよね。そう、だから、ね、第二領域だからやった方がいいですって言って言うんじゃなくて、普通にやりたいからやるっていうところになんないとやんないし、あ、そうだ、この意思と仕組みの話も出てきて、結局両方いるっていう話で、その当たり前やんっていう、でそれこそ何の面白みもないですけど、でもまあ今がねその仕組みとか言ってるから、逆にカウンターになってまあ面白みがあるかなっていうふうに私は思いますよね。そう、まあ、意思が劣勢だもんね。ね、意志力あるけど、意志力っていうのなんか増減する、意志力が増減するとかいうふうに定義した仕組みの話だもんな、意志力っつっても、そういう話じゃないですよね。やると決めたことしかやらないっていう佐々木さん言ってましたもん、仕組みだけでやれるはずがないと。まあだって人間だもん、そりゃ、まあ、なんだろう、無機物っていうか思考するからな、人間っつうのは。どうしてもやっぱり意思がないとやんないし、でそのグッドバイブスの話もなんかテクニックだ、もうちょっとテクニック的な話をしてほしいみたいな話があるらしいんですけど、それに関してもテクニック的な話もあるけども、やっぱりそのテクニックだけでやってると結局定着しないっていうこと言ってましたね。でそれをそのテクニックをやる意味があるのかとか、どういう目的なのかとかいうことまで考えてるか理解した上でやってないと結局定着しないって話してて、でこれ前自分が話したのとやっぱ同じかなっていうふうに思いますね。結局私は当然グッドバイブス的な振る舞いをした方がいいというふうに考えてるから、それをやるのであって、その思考を手放すもなんかテクニックって話になったんですけど、あ、でそうテクニックっていう話になってんだけども、 こっち とかグッドバイブス、佐々木さんとかね、クラスモさんからしたら。でもそれを聞く人たちは、いやそれはテクニックじゃないというような捉え方をするらしいですね。いやでもこれは別に何だろう、グッドバイブスの話じゃなくても、これはもうタスク管理の王道ですよね。計画と実行を分けるっていうのは、実行の時に何も考えないようにすると、つまり思考を手放す、思考しない状態に持っていくために計画と実行をあれは分けるわけですよ。だから一緒一緒、別にグッドバイブスであろうが、クラシックなタスク管理であろうが、いや、なんだろう、やってることは一緒なんですよね。そのアプローチが違うだけでね。まあ、ちょっとまあ、そうやな、やってることは一緒だけど、でももちろん、そのバックグラウンド、どういうバックグラウンドというか、どういう意図でそれをやってるかによって、そのやってることの後の影響はまた変わってきますよ。意味合いが違うからね。グッドバイブスの思考を手放すっていうのと、タスク管理の思考を手放す、タスク管理の思考を手放すっていうのは、純粋にそのタスクを実行するためだけにやってるから、その思考を手放すことによって得られる効果は、そのタスクを実行できるっていうことに限られるんですけど、グッドバイブスで思考に頼らないとかいうのは、その思考をすることによって下手なことをしてしまうと、つまり恐れや不安に突き動かされて、変なこと、おかしな行動をしてしまうということも防げるとかいう話が多分出てくるんで、また別、そう、別なんだよな。だからここら辺がね、もう説明が非常に難しいんですよ。そう、難しいし、昨日聞いてて思ったのが、結局なんだろうな、グッドバイブスをやってる人が話すことって、その状態、今の自分の状態を話すことしかできないですよね。でね、でこの話なんで今したかというと、そのイベントの中で、その身体感覚の問題でしかないっていうように思えるようになったことが結構大きな転換点だったっていうふうに佐々木さんが言ったんですよね。なんか例えば心拍数が上がるとか、ここはいい感じがするとか、まあ、汗かくとか、変な汗かくとかね、そういうのを、その心の問題じゃなくて、それはただの 身体の問題である。でその身体の問題っていうのは発生しするもしてしまうから、まあ、それに対してどういうふうに、その身体の反応をケアしていくか、取っていくかっていうような見方で、そのケアする方法っていうのは、そのグッドバイブスね、その恐れや不安を抱かないとか、あのイリュージョンを作らないとか、意味付けしないとかいう話ですよね。そうだ、そういう話されたんですけど、そうだ、そこで、そうそう、その前に他の方が、その佐々木さんとか倉園さんとか言ってることを謎かけに近いみたいなこと言っちゃってる。そうだ、自分も多分、自分もっていうか、そう感じてましたもんね、最初の頃は。でやってると、いや共感できるんですよね、佐々木さんとか岡田さんが言ってることに多分共感できるんですよ。自分はその身体感覚っていうのはあまり、共感しなかったんですけど、多分それ数こなしてないから、あまりそういう風に恐れや不安に苛まれるっていう場面自体が私結構少ないんですよ。もともと少なかったし、で今おかげさまで、その妻もね、グッドバイブス結構ものにして全然怒らないし、で仕事でもあまり、営業じゃないかね、今完全にジムだから、パソコンと仕事してるだけだから、まあ、たまに上司と話すけど でもそこで別にめちゃくちゃ詰められたりするような仕事の内容でもないんで、あんまりその恐れや不安がないから、あんまり身体感覚っていう話には共感できなかったんですけど、いやでも、まあ、他の話とかも共感できるんですよね。そうだから、やってる人は共感できるけども、やってない人がすると、いやそれって具体的にどういうことなんですかと、どうしたらそういう状態になるんですかっていうことを思うんですよ、きっと。でもそれは言えないのよ。普通に 普通にっつうかそのイリュージョンを作り出さずに、で平安であるとか、いろいろありますよね、そのグッズバイブスでこうした方がいいよって言われてることが、だそれを地道にやるとそういうような感覚になるって話なんですよ。そうだから説明しにくいし広まりにくいんだなっていうのはありますね、うん、これっていう方法がないわけだから、修行だもん、こんなで世界観を変える訓練だから、なかなかそう簡単に落とし込めないよね。タスクシュート使いましょう、タスクシュート使ったら、だってタスクシュート使ったらタスクシュートのやり方が身につきますっていうようなもの、なんつうんだ、めちゃくちゃ具体的な話であっても、いやすいません、そのタスクシュートで記録つけられないですっていう問題が出てくるからね。そう、超具体的であってもそんな問題が出るわけだから、こんだけなんだろう、具体的じゃないというか、うん、いやそれはもう意味付けをしないと決めて意味付けをしないんですとかいう話だったら、もっと、いやじゃあどうしたらいいんですかってなりますよね、それはね、うん、そこにチャレンジされてるのはすごいなというように思いますよね。自分ができても人もできるようになってもらうのはできないですからね別のも話ですもんね。自分ができるようになるっていうのと、人もできるようになんかアドバイスするっていうのは全く別の話だから、だから自分もなんか自分がどういうような考えでやってるかっていうことしか今話せないですけどね。そう、すげえ面白かったなぁ。そう、やっぱ文化的なんだよな。うん、文化的すぎる。まあでもね、今現代人その文化の上に生活してますから。いや、それ文化的すぎるよって言って、その文化的な部分を全部取り除いてしまったら、それは果たして現代人と言えるのかという話にもなるんですよね。だから、あ、そうだ、このスタンス、佐々木さんのスタンス面白いなと思って、いや、そのストイックに、あの、生産性上げたいっていう人は別に、やればいいんじゃないですか、つって。で、やるんだったら、もうタスクシュート使って限界まで攻めないと、おそらく、その人が求めているような、領域には多分達せられないっていう風に見てましたね、うん、文化的な、なんだろう、レイヤー2が、まあ土俵の上でね、勝ち抜き戦だと思って、競争だという風な体で、でその競争に勝ち抜きたいんだったら、まあそれはそれ相応のストイックさがいるでしょうねっていう話してましたよね。そうで、別にそれで やったらいいと、 やったらいいけど、疲れたりなんかそれで無理が生じるんだったら別の方法にしたらいいんじゃないですかねっていうふうに言ってましたね。そうだから、まあそうなんだよな、結局あんまりあれですよね。だからどっちが、いやこのやり方が正しいとかいうことを言うこと自体が現実を捉えてないんですよね、きっとね。私もその気がありますけど、いやこれが一番いいやり方ですって言いたがりだけども、私話したんですよ、その計画と実行の話。計画と実行っていうのは組織で使われることであって、で組織で使う場合は計画者と実行者が分かれると、でそれを個人のそのタスク管理で使ってしまうと、計画と実行者本来、まあ、分かれているからこそ機能するその計画と実行の手法を個人で使ってしまうと、計画と実行者が不可分になって、まあ一人になってしまうからうまくいかなくなると。でそれは をその個人の中でやってしまうと、計画者と実行者が存在してしまうと、一人一個人の中でね。でそうするといろいろまずいことなんじゃないかっていうような、でむしろその一個人の中で計画と実行者を分けるっていう方法が今主流になりつつあると。大丈夫かこの現代社会はっていうような話をしたんですよね。そうだ、私は現代社会を憂いてるわけですね。それってかんなんだから、あまりにもコントロールしようとしすぎてる気がするんですよね。でそれって結局コントロールしようとしてるわけじゃないですか、自分というものを。その計画を立てる自分と実行する自分がいて、その実行する自分をコントロールしようとしますよね。でそれ大丈夫な、その方向性として大丈夫なのって、そのなんか幸せになれるのかと、それでって話をしたら、いや別に大丈夫じゃないですかっていう佐々木さんからの。今までそれでね、人間社会どうにかなってるわけだから、別にこれからもどうにかなるんじゃないかなっていう話。うん、まあ確かにそう言われたらそうやなと思ってね。あんまりそんな力んでもしょうがないっつうか、別に好きな方やったらいいっすよね。確かにそんな、そうやな、どっちも、みんな違ってみんないいんでしょうね。やっぱな、そこら辺の、曖昧さがいいよね。どっちでもいいんじゃないですかっていうのがそのグッドバイブスの、そうやな、でいろいろね、面白かったですわ。あ、そうそうだ、それ で一つやろうって思ったのが、今まずね、その話戻ってミーに何かを聞くっていうのは、何か迷った時に聞くようにしてるという風にクラゾンさん言ってたんですよね。そう。で、自分全然迷わないですよ。で、なぜかっていうと、多分、もうその、まあ、特にね、仕事だともう、10年以上やってんで、ある程度経験が溜まってるから、いや、こういう時にこうした方がいいっていう、まあ、ルールがね、多分自分の中でもうできていて、もう何も考えずに、まあ、そのルールに従ってね、パッパッパッパッパッってやってるんですよね。で、それを あえてちょっと疑って、見るっていうのはどうかって話になって、で一回もうさらにしてね、今までの経験とかさらにして、例えばメールの一本ね、文面考えて送るにしても、本当にこの文面でいいかなとかいうのを一回立ち止まって、でそれをまあミーに聞いてみるっていうのをやってみたらどうかって話されてましたね。グラズノさんもそれは習慣にしてるって言ってました。でもこれはやっぱつうか、ウッドバイブスとか関係ないしにやっぱ重要ですよね。あまりにね、私たちその立ち止まって考えることしないじゃないですか、そのやること決まってたら。でそれは今までの経験とか前例踏襲ですよね。でゼロベースで考えてないですよね。過去の経験からやってるわけですよ、全て習慣もね。でもそれをあえて立ち止まってゼロベースでもう一回考えるっていうことは、ミーとかねいうこと関係なしにいいんかなって、新鮮かなというふうに思いますよね。今まではその積み重ねでやってきてるわけですよ、ルールとか作ってね。でもそれを一回ちょっと やめてもう一回考えてみるっていうのをちょっとやってみようかなというふうに思っています。はい、それでは次の収録です。